皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月19日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、自治民政の日本を再建しようです。権藤政教という人ご存知でしょうかね。極左とも極右とも戦前は言われて大変警戒された人なんですけども、彼の、本で一番有名なのが南苑書。南の淵と書きますけどもね、遣隋使に行った南苑。この人が、大化の改新の精神を説いたと言われてるんですが、これちょっとなかなか難しい本ですよね。いろいろ噂、いろんな評論のある本でもあるんですが、この権藤政教が書いたですね、自治民政理という本があるんです。自治体の自治にですね、民間の政治の理科の理ですね。で、これは彼が非常に晩年に書いた本で、非常によく書かれてる本だと思うんですね。日本は何回か歴史を消すんですよ。でその一つがやっぱり奈良時代、ですね。実際にはもうちょっと前なんですけども、近江朝、天智天武の争いの後にですね、一回ボーンと、歴史を消すわけですね。縄文の末期から、それから奈良時代までの、言ってみれば、神話と今言われている部分って、ちゃんと人が行動してですね、かくかくたる国がですね、当時、活躍していたんですけども、それを全部消しちゃって、自分たちが一番初めだっていうことを言い出すわけですね。それだとやっぱり縄文の痕跡を消すために、例えば奈良時代にできた延喜式というですね、格式見ると、神明朝という神様の名前のリストから北海道と沖縄が消えちゃうわけですね。そうやって歴史一回消しちゃったわけですね、奈良時代になるときに。で、この特に消しちゃった部分についてですね、朝鮮半島とか中国の本を読みながら、実際こういうことが起きてんだっていうことをですね、ずっと書いてったのが、一番自治民政理の面白い部分なんですね。要するにそこで言ってることというのは、日本は常にやっぱり基本というのは自治であって民政でやってきたってことなんですね。天皇というのは昔からいるんですけども、それは絶対王政ではないっていうことですね。絶対王政ではなくて、要するにそれぞれの地域や人が自分たちの仕事を大事にして、自分たちのやっぱりこの民族のやってる、この役割を大事にして、互いに協力して生きていくということを基本にやってきた、そういう国柄なんですね。で、変化というのもですね、これ日本はなかなか厳しいところがあって、島国で一番端っこですから、やっぱ最後追い詰められるとどうにもならないところがあるわけですね。で、古代の朝鮮半島で見ると、特に高麗っていうのは強い国なんですね。今で言う北朝鮮ですよ。あれと戦うとですね、容易なこっちゃですね、決着つかないわけです。で、その新羅がですね、今の韓国の東の半分ですけども、これが高麗と結託しちゃうとですね、これがまたまた大変で、日本も大変な苦労してるんですね、あれ。だからはっきり言って、消された歴史の部分に見えてるですね、朝鮮半島と日本の攻防を見りゃですね、西郷隆盛が言った通りですよね、朝鮮半島だけは領有するなよと。その通りですよね。なんでだから朝鮮半島の領有までしたのかですね。本読むとですね、それはちょっと、何であんなことしたのかなと思いたくなるぐらいね、ドロドロ大変なんですよ、朝鮮半島と日本の関係っていうのはね。でもそれはともかくですね、そういって巨大な変化が大陸から来るんですが、日本は最終的にはですね、変化を受け入れて前に逃げるという選択肢でいつも行くんです。すなわち、日本にない新しいものを取り込んで新しい日本を作る。ですから敵を味方に変えて、陶芸でもですね、それから、いろんな文字でも何でもそうなんですけども、織物でも、すごく技の持ってる人たちを、あえて敵方の人をこっちに呼んで、日本でいい仕事してもらって、日本全体をもっと栄えさせて、その人もですね、その仕事を称え、みんなで称え合う。こうやって新しい日本をずっと作ってきてるんですね。ですから、一番元の元は縄文人ですよね。でもその縄文人の、それがそのまま残ったっていうところも、それはたくさんあると思うんです。縄文人がそのまま残ったと。しかしその、日本のその、 基本的な部分っていうのは、そこにどんどん新しいものを入れながら進化させていったんですね、あれ。で、もちろんその進化はですね、必ずしもそのおめでたく平和に行われたものではなくて、極めて悲惨な進化も多かったわけですね。特にやっぱ最後一番悲惨になったのは仏教を入れた時ですね、巨大なその伽藍を作る、巨大な仏像を作るなんてものが入ってきちゃってですね、彼らがその、全部その権益なんか人占めしていくわけですよ。これがやっぱ最大のですね、やっぱり苦悩でありまして、いわゆる絶対王政に近いようなね、苦労をですね、絶対王政の元の国民のような苦労をですね、当時の日本にもさせられるわけです。あとよくあるのが、豪族のわがままですね。もうこれはもう古代からそうなんですね。ちょっとなんかですね、朝食だとその豪族がですね、権勢を欲しいままにして他の豪族と争って、民の困窮を考えない。あ、昔からそうなんですね。だからこう、なんて言いましょうかね、今の我々が見ているような政治や経済、生活の中で見るいやらしい日本の部分ってのは、昔からやっぱありますね。で、結局その、まあ、その、ものすごい、とてつもない権力っていうのが、まあ、大陸から来て、まあ、それとどう折り合いをつけていくかってことで、こうやっていくわけです。ですから戦後もそうですね、アメリカがやってきて、まあ、これどういうふうに折り合いをつけてですね、日本を、新しい日本を作るかっていうのが、まさに戦後の歴史だったわけで。ですから日本っていうのは、外からあまり来ない、何も来ない時はですね、静かに暮らしてるんですね。静かに暮らして、それなりになんかこう安定してるんですけども、逆に言うとそれが今度腐敗、貧乱するとですね、中でいろんな豪族がですね、わがまま放題始めてですね、まあ、いわゆる日本、今で言えば利権政治みたいなことをみんなが始めるわけですね。利権の取り合いになると。で、じゃあ今度は外国がなんか攻めてくるみたいなことになると、一応中はまとまるんですけども、もし入ってこられちゃった場合は大変なことになって、ですから全然違う形で日本を進化させなきゃいけない。まあ、こういうふうにしてずっと繰り返してやってきたんですね。でも結局それでですね、まあ、その巨大な転換がいくつもありながらも日本が続いてきたのは、やはり自治民政をやってたからだったんですね。結局その一つの王朝と申しますか、中央政府が倒れても、なぜみんながちゃんと生き続けることができたのか。なんでその日本がですね、みんな逃げ出さないでそこで生きていたのか。原始のね、何にもない状態にゼロリセットされるんではなくて、なぜ文化だとか文明というものを作り伝えることができたのか、誰が担ってたのか。やっぱそれは民衆なんですね、あれ。民衆が担ってんですね、今の言葉で言えば民衆がですね。で、やっぱりその自治と申しまして、自分たちに決められたこの経済や生活の範囲がありまして、この中のことは自分たちで考えて決めると。で、もちろん税金とか出すんであれば、その中からこう払って出すと。それから商人とかですね、そういう人たち、商人とか交易する人たちは古代からいるんですね、やっぱり。まあそうだよね、やっぱいるわけで、そういう人たちとこう付き合ってですね、交易もちゃんとしますよ、ということですね。で、そこであるのは、その社食を拝むっていう言葉があるんですけども、やっぱりみんなでお宮を建てて拝むわけですね。役割の神様ってのを決めるわけですね。例えば織物の神様とかですね、工芸の神様とか鉄の神様とか、自分たちのやってる仕事の祖先を称えですね、自分たちはこの場所でこの仕事ができる、そういうことを始めた祖先を称え、そしてそれを成り立たせてる自然を称えという、そういうなんかお宮をみんな作って、それを拝みながら、皆さんでその共同生活を送ってるっていう、それがずっと日本の基本的な形なんですね。もちろんその祖先の墓も拝むんですが、祖先の墓だけ拝んでいてはダメで、やっぱりその一族と申しますか、その共同体っていうのか、その職人集団を支えている神々、これをちゃんと拝んで、まあ、今日にこう至ってるわけですね。ですから、今で言えばやはり日本は職人国家だと言っていいんじゃないでしょうか。職人国家であり、その職人国家ってのは最後は神々しい域にまで達するもんであり、そしてやっぱりその職人国家の集団というものがですね、ある種の精神的な絆でみんな結ばれていて、で、これが非常に重要な絆であって、例えば作るものが変わる、それから治める人が変わる、それから戦争とか飢饉とかいろんなことで、ね、共同体が危うくなる。でも最終的には、その職能集団、職業集団でみんなで一致結束してこれを乗り越えていく。で、そういうような伝統、しかもそれがですね、ある種地理的なまとまりの中に住んでるわけですね。 みんなで共通にこの拝めることができるお宮さんとか、そういう、なんか、ある種まとまったその領域の中でみんな住んで暮らしてるわけですよね。で、基本的には自分たちのことは自分たちで決めるんだよ。これが日本なんですね。だからある種職能集団にこう分かれてるわけですね。だから考えてみると昔のようにね、職人さん的にみんなそれぞれ自分に仕事を持ってて、職人としてのこの一人前になる道ってのがあって、みんながそれが、絆で結ばれていて、しかもそれが地場産業になってる。で、その地場産業になっていて、それぞれの地域で個性があって、まあ当然方言もありますけども、いろんなルールに違いがある。物事の決め方に違いがある。あるいはなんか仕事の仕方に違いがある。まあこれを、ね、ついこの間まで戦後の日本もそんな部分が色濃く残ってましたけども、あれが言ってみれば自治民政の、まあ現代における姿なんですね、あれ。だから昔の自民党っていうのは、そういう地域を基盤にしてましたから、その地域の中にあんまり中央が手を突っ込むってことしてないわけですよね。中央は地域に手を突っ込まないで、まあそれぞれ地域の事情をよく考えながらですね、動かしていくってことですよ。だから原発推進なんかでも昔の自民党の時代っていうのはあれ、地域の皆さんのご協力なくして何もできないってことを何度も何度も言ってますもんね。まあだから逆に言うと地域がですね、開き直っちゃってですね、もう彼の玉には何でもいるよなんてことになると、地域の中でね、被害を受ける人たちの声はね、完全に抹殺されてしまうという、いわゆる豪族の横暴という、これもまた昔から日本にある悪しき伝統が今度は出てくるわけですね。まあですから、しかもそれ自治ですから、自治民政ですから、お上とかですね、あるいはその、中央の方はなかなか介入できない。自分たちの村内で決めちゃったことはですね、なんか誰も手出さない。悪しき部分も当然あるわけですが、まあでもそれがこの日本の伝統的な姿なんですね。で、これに、まあ特にかくその、まあ90年代から原理主義的なメスを突っ込んで解体していくわけですね。だからまあそれが企業の解体であったり、地域の市町村合併による解体であったり、過疎化の進展であったり、あるいは職業の大幅な変化であったり、外国への移転であったり、まあいろんな形でそういう今までの自治民政がですね、崩壊していったのがこの20年ぐらいですね。ある意味では一人一人が孤立しちゃってですね、まあなんか、濃度って申しますかね、奴隷みたいな形でですね、誰かに従属しないと生きていけないと。まあそんな形にこうなっちゃったのがこの20年ぐらいでしょう。やっぱりこれはもう一回自治民政取り戻さなきゃいけないわけですね。そうすると今の言葉で言うならば、まず地方分権でしょ。しかも分権っていうかですね、地方独立なんですよね。例えば昔同じ国税庁でもですね、東京国税局と大阪国税局ではですね、やり方が違った、基準が違いましたでしょ。ああいう風にした方がいいんですよね。やっぱ地域の実情っていうことはですね、よくやっぱあった方がいい。それから今度はですね、地場産業だってことですよ。地場産業がいろいろあってですね、その地場産業ごとに国内外と付き合ってるという部分がありますね。それからやはり地域の歴史を大事にするということです。これがあの社食の伝統ですね。お宮を拝む。その地域を、やっぱりの歴史を大事にして、そしてやっぱり連綿と受け継がれている技とか、思いとか、それからお客さんとか、強みとか、こういうものをとにかく継承して発展させていくってところを大事にしなさいと。だからただ単にですね、企業を誘致してボンと送ってんじゃなくて、歴史と伝統の中で培われている本物の強さをですね、どんどん身につけ伸ばしていけなさいと。まあこんな風になるわけですね。さらにその全体の調和ということもいつも考えなさいと。これは誰かに従うっていう意味じゃない。だからその豪族の横暴になるか、あるいはみんながですね、役割を持って元気に暮らせるかは、ひとえにこれ、リーダーの、リーダーシップの力と、リーダーの見識の力で決まるわけですね。見識のない、まあ、金しかわかんない人たちが上に立ったんでは、自治民政はですね、まあ、本当に豪族の横暴以外の何者でもなくなるわけですね。しかし、見識の高い人たちがそこに出てくると、非常に穏やかに収まるわけですよ。まさに、世界に一つだけの花があちこちに咲くような形の政治って言いますか、国が生まれてくるわけですね。そして、やっぱりそこではですね、常に、人間性の教育、歴史の教育、様々な意味でのですね、総合的な人間力向上のための教育をですね、常日頃から怠らずにやっていって、必ずこの人間力の強い人をリーダーとして押し出していくんだと。そのこの雰囲気と申しますが、大切さということを絶対忘れないようにですね、日々こう継承していくと。 大体その教育の崩壊イコールですね、組織の崩壊ですから、地域の崩壊ですから。でもその教育するためにはですね、やっぱりある程度の時間とか余裕がないとダメです。ということはやってる仕事そのものがですね、陳腐化したらもうそれはダメなわけですね。やってる仕事が陳腐化して、なんか仕事してもしても儲からないとか、生活できないということになりますと、そんな教育なんかやってる場合じゃなくなりますから、そうすると今度はですね、なんとかな、豪族の横暴による取り合いが始まって全部乱れてきます。ですからこの常に新しい技術、新しいマーケット、新しい世の中の変化をですね、いつも体現して、やっぱり今年はいくつ新商品出したかな、今年は何件新しいお客さんとこ行ったかな、今年は何人新しい人が昇格してきたかな、いつもそういうことをですね、考えながら仕事する。そういうことなんじゃないんでしょうか。まあ問題一番上ですよね。ここはちょっとあえて言いませんけども、日本のこの一番上の部分がですね、全体の言ってみれば、神官、官主なんですけども、まあそこどうなるのかですよね。まあこれはちょっと私にもわからない問題なんで、まあこれあえて触れませんけども、まあとにかくいずれにしましてもですね、自治民政の日本、これがやっぱりその、今みたいな、巨大な権力、巨大な覇権がなくなった後、国をつなぎ、新しい国をですね、勃興させる一番基本的なやり方だってことですね。ですから、なんか何気なくこの昭和の時代がうまくいってたみたいに思うんですが、やっぱちゃんとやってたんですよね。その日本の国柄に合うような形をしっかりやってたということなんでしょうね。で、またこの自治民政理面白い本でですね、外国のことも、日本の周りの国のことも書いてあるわけですね。例えばその、この本、仏教は非常によく、仏教の方よく書いてないんですよね。仏教はやっぱ横暴を極めてると、で、本来の仏の教えを離れてですね、現世的な利益ばっかり追求してると、まさに仏教ですね、物教になっちゃってるようなことがこう書いてあるわけですよね。まあ、これはね、いろんな人がいますから、そうでない人もたくさんいると思うんですけども、まあ日本はまだ、今はね、もう随分してた方だと思いますけども、外国行きますとですね、イスラム教でもキリスト教でも何教でもですね、現世宗教と現世の政治権力や経済と結びついてですね、まあ、相当デタラメやってるとこありますよね。だからやっぱりこの宗教の災いっていうものがですね、やっぱり昔からやっぱあるわけですよ。やっぱこう、自然自治の世界というのは、日本の場合はやっぱりそれぞれの人たちがですね、その天と通ずるというところを基本としていますから、あんまり無茶にですね、人をこう縛ったりするっていうことはやっぱり良くないし、歪むし、災いの元になっていくんですね。一人一人を依存症にさせてしまうわけですね。それから朝鮮半島ですけども、さっき申し上げましたように、高麗が一番すごいんですよ、北朝鮮が。だから北朝鮮が手強いのはあれ、昔からね、で同時に北朝鮮の北側には朝鮮人自治区とかですね、東北地方がありますが、あそこもなかなか昔からですね、中国の、漢民族のね、大陸の王朝にはなびかないんですね。まあ、今もそういうのはあるわけです。そして白木百済はですね、まあとにかく、ちょっと状況変わればすぐにですね、態度を変えるという、コロコロですね、態度を変える国なんですね。ですから、あんまこう信用できないんですよ。あっちへ向き、こっちへ向きね、そういうことずっとやってるんですね。ですから、こう、何からも国内でも、外国との間でもですね、揉め事がですね、もう絶え間なく行われるという、まあ、そんなことでありまして、ああ、昔とあんま変わらないな、という感じがするんですね。ですから、私はもう、ね、エネルギーをうんと少なくしなきゃいけないし、新しい地場産業でやり直してって、結局、製造業としてはドイツやスイスみたいなね、中堅企業以下がかなり元気になって、世界中にいろんな面白い商品を売っていくと。これが一番適切だと思うんですよ。だから一次産業は全部立て直しですよね。国土もそうだけど、海が広いですから日本は、やっぱ海洋資源上手に使ってですね、エネルギーとか資源の問題って結構いけるんじゃないんでしょうかね。で、ですからそんなのをですね、総合的にやるための投資銀行を作って、で、この投資銀行ってのは何度も言いますが、詐欺師の寸止めができる人たちが集まらなきゃできませんからね。普通の銀行員とかですね、政府の人が入ったんじゃ全然ダメなんで、詐欺師の寸止めできる人をオールジャパンで集めてきて作るのが、実はこの投資銀行なんです。まあそういう人たちをこう集めてきてですね、見立てをしながらね、まあ新しい日本を作っていくと。で、その求心力の場所をまあどこに置くかですね、まあ本来は、 その政府がやるんでしょうけども、今の政府がね、あんな調子ですから、まあそれはいずれまあわかるとして、まあ、とにかくそうやって新しいチームを作って、都市計画から全部作り直して、新しい文明を日本から作り直しちゃうと、それがやっぱり一番いいと思うんですね。そのプロセスには敵も味方もなくですね、みんなできることをもって協力する、いよいよその時がもう来たんじゃないかなという感じがするんですね。まあとにかく新しい日本の形は今までの日本とはだいぶ違うんじゃないかと思うんで、その辺皆さんもね、ちょっとイメージしてみてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、自治民生の日本を再建しようということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。